こんにちは、ライフスタイルグループのチャンシュレモンです。本日は3月15日月曜日、今日はしっかり決められた日にね投稿しております。ちょっといつもよりも若干声が低いんですけど、喉がねちょっと痛くて聞きづらいとことかがあったら申し訳ないんですけど、今月もお付き合いください最近は髪をね春なんでピンクに染めました。結構ね好評なんで、私のインスタグラムとかチェックしてくださいどうでもいいですね、はい、どうでもいいんで早速、早速というかね、先月から新たにスタートした私の新コーナーに参りたいと思います。本日のマリアージュ。はい、このコーナーではですね、切っても切れない音楽とお酒という2つのコンテンツに焦点を当てまして、皆様にとってのいつもの音楽鑑賞の時間だったり晩酌の時間をより豊かにするべく、私チャンシーレモンが毎月おすすめのお酒とそれにぴったりの音楽をピックアップさせていただく、そんなコーナーになっております。はい、前回初めてやってみたんですけど、意外とねええやんみたいな声をいただいたので、モチベが上がっております。というわけでですね、今日のお酒をまず紹介しようと思うんですけれども、今日は私が一番大好きなお酒、ウイスキーなんですけれども、何のウイスキーかっていうと、アイルランドのカネマラという銘柄の、シングルモルトですねをトワイスアップっていう飲み方でたしなんでおります。ウイスキーとお水を1対1で割る飲み方なんですけど、そうですね、アルコール度数としては結構高くなっちゃうんですけど、ストレートよりかはアルコールの刺激臭だったり、そのピリピリ感というかそういうのを抑えつつ、でもちゃんと味を引き立てられるっていうので、すごい私は大好きな、ものにもよるんですけど大好きな飲み方でございまして、今回はそのカネマラのオリジナル、一番安いやつなんですけど、それをトワイスアップで飲んでおります。でこちらのカネマラというお酒、ウイスキーなんですけど、作られてるのがアイルランドなんですね。アイルランドっていうのは五大ウイスキー産地の一つでして、ウイスキーの生産国の中ではもちろんすごく有名ではあるんですけど、お隣の国のスコットランドがとにかく世界でね、もう一番人気なんじゃないかな。いわゆるスコッチウイスキーって聞いたことあると思うんですけど、スコッチウイスキーはねもう世界で一番人気だと思うんですけど、そのせいでというか、ちょっとこう霞んでしまうような部分もある、そんなアイルランドのアイリッシュウイスキーですねを今回ご紹介するわけなんですけれども、実はですね、私大学2年生の時にアイルランドに短期留学に行ってて、1ヶ月だけ行ってるんですけど、結構ね留学自体はめちゃくちゃきつくて割と苦い思い出、良かったんですけどすごい大変だったなっていうのは置いといて、せっかくねアイルランドに来たんだったら、その有名なお酒とか飲んどこうみたいな、そういうテンションはその時からあって、でいろいろ調べてて、アイルランドのお酒といえばもちろんアイリッシュウイスキーもあるんですけど、ギネスビールが一番有名かな、黒いやつですね、あれアイルランドのお酒ビールなんですけど、ギネスビールの工場とかには行ったりして、その工場のサーバーから飲んだりそんなこともしたんですけど、ヨーロッパって19歳から成人扱いなところが多いんで、 まあ、日本その当時はね日本より もはや堂々と飲めるみたいなっていう環境っていうのもあって、もう結構毎日、まあ、お店行ったりお部屋で、まあ、スーパーとかで買って飲んでたりとかはしてました。でその時飲んでたウイスキーがダラモアデューっていうやつだったりジェムソンっていうのだったり、まあ、割と、まあ、アイルランドのお酒ウイスキーなんですけど、まあ、癖がない感じなんですね、どっちかっていうと。で飲みやすいといえばそうなんですけど、逆に悪く言うと、まあ、個性があんまないかなみたいなっていうのがあって、結果あんまハマんなかったんですよね、アイリッシュウイスキーは。でそっから時を経て私はスコッチにハマってしまうんですけど、で それ以降もうずっとスコッチばっか飲んでるんですけど、最近本当4年越しぐらいに飲んで衝撃を受けたアイリッシュウイスキーがこのカネマラというものになります。結局私がカネマラにハマったきっかけというか要因っていうのはスコッチに近いっていうのがそうなんですけど、例えば普通アイリッシュウイスキーって3回蒸留するらしいんですけど、でスコッチは2回なんですね。でこのカネマラは2回蒸留っていうので、まあ、そこもまず似てるっていうのと、あとはもう一つ特徴としてピート香ががっつりするっていう点が挙げられるんですけど、これもスコッチ特にスコットランドのアイラ島っていうところで、まあ、主にね作られてるウイスキーによく見られる特徴なんですね。このピート香っていうのはよくセイロガンの匂いに似てるっていう風に例えられがちな香りなんですけど、まあ好きな人は本当に好き、まあ、セイロガンと言われればまあそうだけどみたいな、まあ、そういった私はもう本当にこう好きな匂いなんですけど、まあ、そもそもねそのピートっていうのは何なんだっていうと、植物が堆積して長い年月をかけて炭化した泥炭ですねのことを言うんですけど、でそのウイスキーってその麦芽を乾燥させて作るお酒なんですけど、まあその乾燥させるタイミングでピートっていうのをその炊くんですよ。その炊いた匂いが麦芽につくことでいわゆるピート香っていう香りがウイスキーにつく、そんな感じですね。でねそのピート香っていうのも特定のエリアの植物からしか作られなかったりするので、そういう意味でもそのピート香のするウイスキーっていうのはそのスコットランドのアイラ島っていうところが多いっていうのもあるんですけど、そのカネマラの蒸留所のエリア一帯が昔からピートがいっぱい取れるところだったらしく、まあ、そんなゆえんでねアイリッシュウイスキーの異端児っていうような形でそんな立ち位置になっているみたいです。はい。で結構これ日本で知名度めちゃくちゃ高いなっていうイメージがあって、なんでもないバーとかにも大体置いてあるイメージなんですね。まあそういうイメージもあって逆に手出せてなかったみたいな部分もあるんですけど、なんかなんでこんな有名なんだろうってちょっと思ってたんですけど、さっき調べたらサントリーなんですよね、製造販売が。それでなんかスモーキーなそのラインナップみたいな感じで打ち出してるっぽくて、まあ、それで人気になったみたいなところもあるみたいですね。そういわゆるちょっと臭いみたいなね、癖のあるウイスキーって、まあ、飲んでみたいなって思う人いると思うんですけど、その最初からゴリゴリの超臭いやつ、まあ、ラフロイグとかアードベックとか、まあ、いろいろあるんですけど、ボーモアとかね、まあ、そういうのもいいんですけど、もうちょいマイルドなんですよ。でもっと甘みとかそのスパイシーさとかいろんなこう複雑なね味わいを感じられるので、挑戦する1本目としては 結構いいんじゃないかなと私は思っておりますので、気になった方はぜひご検討ください。私もね、その一番安いそのオリジナルのやつしか飲んだことないんで、次は12年飲みたいんですけど、結構1枚ぐらいしちゃうんでね、悩んでますが、まあ、バーとかでね飲んでみたいなと思ってます。はい、ということでぼちぼちね、ミュージックマリアージュさせるミュージックをご紹介したいなと思うんですけど、まあ勘のいい方はお気づきかと思うんですけど、最初からずっと流れてるこの BGM ですね、がアイルランドの伝統音楽ケルティックミュージックになるんですけど、なんだろうな、無印で流れてますよねケルト音楽って。そのイメージが結構みんな強いんじゃないかなって思うんですけど、そうで今回ねすごい迷ったんですよ選曲、まあ、これからかお聞きいただこうと思うんですけど、なんかこういろんなパターンを考えて、アイルランド出身のアーティストっていう切り口もあったんですけど、まあ、例えばバン・モリソンとか、あとラッパーのレジスノとかもアイルランド出身なので、まあいいかなって思ったんですけど、まあちょっと安易なのと、せっかくねアイルランドにはこの素晴らしいケルティックミュージックというねトラディショナル音楽があるので、せっかくならケルトを題材にしたいなと思って、まあそこまで詳しいわけじゃ全然ないんですけど、ちょっとゴリゴリディグりまくって結構時間かけて、ちょっとめちゃくちゃいいの見つけちゃったんで、皆さんにご紹介したいなと思います。はい、まあ、こんなのもありなんだなと思わせてくれた一曲になります。曲は1995年発売、アイルランドのアコーディオン奏者シャロン・シャノンの2作目ですねのアルバム Out the Gap からスパーキーです。どうぞ。シャロン・シャノンという方はですね、アイルランドではかなり有名なアコーディオン奏者で、アコーディオン以外にもフィドルっていう、まあ、バイオリンみたいなやつとかティーンホイッスルっていう、まあ、どちらもケルト音楽には欠かせない楽器なんですけど、そういうものもちゃんとできる、もうゴリゴリのトラッドミュージシャンなんですけど、もうね聞いてて分かると思うんですけど、ケルト音楽には本来ないこの低音響く低音とこの独特のリズム、すごいなんか新鮮じゃないですか。これ実はですね、1970年に結成された UK 初のレゲエバンドマトゥンビのメンバーで、ブリティッシュレゲエの基礎をね築き上げたデニス・ボベルという人がいるんですけど、この人が プロデュースした曲になります。で、半分ぐらいこのアルバムの曲を手掛けてるみたいなんですけど、基本的にケルト音楽ってもうやたらと陽気というかまあそれがねいいところというかそういうもんなんですけど、どっちかというとなんだろう、お酒飲む時としてはすごいこうパブみたいなとこでこうパイントのねめちゃくちゃでかいグラスのギネスビール飲みながらちょっとステップ踏んじゃいながらみたいなイメージかなと思って、そこがすごいなんかいろいろこうディグってる中であんまりこうしっくりこなかった部分があって、そんな中でねこのトラディショナルなケルト音楽とラバーズロックっぽいテイストが融合してるこの曲が今日のお酒のムードには合うんじゃないかなと思って選曲させていただきました。はい、ちょうど終わったのでね、今回はアイリッシュウイスキーのカネマラとケルト音楽そしてレゲエの融合をお楽しみいただけていたら幸いでございます。というわけで次はおなじみのコーナー参りたいと思います。
前回放送を聞いていただいた方は分かると思いますが、
はい、
今までのねナンパな番組とはさよならしてですね、皆様あの頭髪の整える整髪料、
はい、
グリースですね、グリースのようにタフで繊細な音楽をね歌手とともに紹介させていただくというタフな番組でございます。
はい、前回から第2回目となる新番組ですね。
これ本当にね、
うん、
今めちゃくちゃ眠くてそう、 うまく回ってない可能性がある。
大丈夫？
そう。でもしょうがない。
赤ちゃんじゃん。
いや、日々の頑張りがね、やっぱ。
まあまあまあ。
積み重なって、
うん。大丈夫か。もう最悪もう途中で終了するから。
眠すぎ。最悪ね。
途中に寝ちゃったりした
ら。オッケー。
うん、寝ちゃったりしたらちょっと止めるわ、さすがに。
じゃあ気を取り直して。
はい。
ね、鬼滅の刃をね全巻見たんですよ。
おお、
バラモン K に借りて、
ね、借りてたね、
うん、やっぱすごいね。
あ、そう、
その鬼殺隊がその鬼を倒すっていうその気持ちの強さ、
うん、あ、やっぱそこはなんかリンクしてんの、うん、そのこの間見た映画の感じと。
そうだね、やっぱ
一貫してそこがやっぱなんだろう、フィーチャーされてる感じやん。
そうそうそう、
うん、
しかも誰しもなんかその自分に置き換えられるみたいな、
あ、
そのな頑張るっていう、
はいはい、
な何かに対して何かを実現するために強い気持ちで頑張るぞという、うん、
まあね、子供に受けてるってとこことはね、
そうそう、
もう、ね、どんな人にでも当てはまるっていう、
親も見せたい、
うんうん、
ね、アニメーションではないでしょうかね、
うんうん、
私も音楽をね、
はい
はい、いい音楽を作るために、
はい、
鬼殺隊のように、
うん、
はい、頑張りたいなって思いました
もうね、1年前ぐらいやったらいいんだけどね、この話題ねもう前回からずっと鬼滅の話して、もう鬼滅しかないやん、鬼滅
しかない人、ドハマりしましたよストレンジャーシングスの後に鬼滅を今この時期にたしなんで、ストレンジャーももう4足くらい遅れてシーズン3で終わったあたりで1から行ったんで、
まあでも そのさ、うん、なんか遅れてでもちゃんと、まあ、後追いでも、
うん、
楽しもうという気持ちって結構大事だよ
ね。大事大事、うん、そうそうそう、ちゃんと回収していかないとね、
うん、
今を生き
てる、乗り遅れたからもういいわみたいなのはあんまね、ナンセンスだなとは思う。
そうそう、鬼滅も最初は本当ね、なんだよこんなのって思ってたんだけど本当一回やっぱ、
うん、
ね、一回見てみるっていうのは皆さんも、ね、
そうね、
大事かなと。
何事においてもね、
何事においても
確かにそれはもちろん、
そうそう、興味ないじゃなくて一回聞いてみましょうっていう、う
ん、はい、
とこです
よ、ね、わかりました、
はいじゃあ行っちゃいますか。
はい、
はい、
目覚めてきた。
目覚めてきました。
あ、本当、
よかった。じゃあ一人目のアーティストですね、
はい、
早速行っちゃいましょう。パッツィ・クライン、リリース1962年のナンバーですね、
うん、
はい、とりあえず聞いてもらって、もしかしたらピンとくる方もいらっしゃるかもしれない。どうぞ。
I've got your picture that you gave to me, and it's signed with love, just like it used to be. The only thing different, the only thing new, I've got your picture, she's got you. I've got the records that we used to share, and they still sound the same as when you were here. The only thing different, the only thing new, I've got the records, she's got you. I've got your memory, or has it got me? I really don't know, but I know it won't let me be. I've got your class ring.
はい、いかがでしたでしょうか。
はい、
収録アルバムはセンチメンタリーユアーズ、パッチクラインね、聞いていただければ分かるようにカントリーシンガーでございますね。
いいね、
はい、これ彼女のね、豊かな音色だったり力強いアルトですね、こういったのがカントリーミュージック業界の先駆けとして知られている彼女の存在でございます。これね、あんまカントリーミュージックって女性アーティストがあんま台頭してなかった、
そのイメージある。
まあどの音楽もそうだけど、
まあそうだね、
最初は、
うん、
でも彼女のこの曲によって、そのカントリーミュージックでも女性歌手がちゃんと地位を持って一人のアーティストとして やっていってるよって、もう世間に知らしめる一曲になったって言われてますね。
あ、じゃあ結構なんか重鎮じゃないけど、
そうそうそう、
重要人物なんですね。
そうそう、もう先駆け先駆者って感じですね。
なるほど。
でそのカントリーミュージック、時代感もあってカントリーミュージックがなんか衰退しつつポップミュージックが台頭してきた中で、
うん、
彼女はそこのバランスうまくとって、ポップの要素も取り入れつつ、うん、カントリーのカントリー調の音楽も作ってて、うまいことバランスを取れて、
バランサーだ。
そう、バランサー、
あ
ー、やっぱ時代のつなぎ目には必ず存在するバランサーが、
そうだね、うん、どっちもいけちゃうやつってほんと強いからね。
そうそう、どっちもいけちゃうね、う
ん、確かにこの声の感じ、ゴリゴリのポップスやってもなんかかませそうな。
いや、そうそうそう、
ハスちょっとハスキーでね、
うん、
素敵です。
クレバーみたいな存在
パンピーとかね、
パンピー、
うん、
時代のつなぎ目にいる人たちでございます。
はい、
で彼女デビュー曲はすごいしね、ヒットして有名なシンガーになる階段を上っていったところだったんですけどね、
うん、
その後全然立ち行かずっていう感じで、すごい低迷時期を迎えて、で1960年になってからすごい盛り上がった。でこの曲は1962年なんで、ちょうどそのぐらいの時代ですね、
はいはい、あ、じゃあ一回ダメになってからの躍進したぐらいのタイミングなんだ。
そうそうそう。でそのわずか数年後、1年とか2年後ですね、うん、30歳の時にコンサートから帰りの飛行機の墜落事故で命を落としてしまう、うん、
あら、レジェンド、レジェンド味がでもあるわ。
そう、やっぱね、レジェンドは命を燃やして生きてるっていうことを分かって、
そうね、
ね、
やっぱパワーの使い方がね、うん、ギュッと
ギュッとなって
る
んでしょうね。
まあ、あ、なんだろう、天才あるあるみたいなね。
そうだね、
まあ、あるあるとか言っていいんか分からんけど、
まあ多分もうなんていうの、運命的じゃないけど、
うん、
もうやっぱ酸素の燃焼とかそういう命を燃やすスピードが速いんじゃないかな、
う
ん、
でも本当今までのそういうレジェンドたち その若くして死ぬみたいなの、うん、いっぱいありすぎて、
そうそうそう、
本当に本当なんじゃないかっていう感じするけど
ね。その発信力というか、その他者に影響を及ぼす力で命を削ってるっていう、
そうね、ん、
うん、なんか感じ、そういうのを感じさせてくれる方でございましたね、
うんうんうん、
はい、これね、ストレンジャーシングスシーズン3のね、
お、
BGM で使われていたことを皆さんご存知だったでしょうかね。
ここで来ましたね、
はい、これマイクとエルがずっとキスしてるシーンを見かねたホッパーが、
はい、
はい、 ジョディに相談に行くシーンでございます。
みんな知ってる程度話すけど、はい、
でこれジョディの勤めるあの小売店ですね、
はい
はい、シーズン3で磁石が落ちちゃうことをジョディが発見したという、うん、あのジョディがバイトしてるあのお店の BGM でかかっておりますと、
はいはいはい、あのシーンですね。
ホッパーが見てないじゃんあなたは。
あのシーンだ、
見ろ見ろってこれね、うん、ホッパーがジョディに対する気持ちの暗喩が店内の BGM で現れてるっていう俺の予想、
うん、あ、なるほどね、うん、でちょっとその切ないぞみたいな、
そうそう
変わっちまったみたいな感じか。
そうそうそうそうそう、
あー、それはちょっとおしゃれな演出だね。
おしゃれな演出なんだよ、うん、
まあそういうのやりそう、
ね、
そういうのやりそうだわ、もうイメージだけど。
え、ストレンジャーシングスまあ確かにね、うん、
やるでしょ。でも、
まあ、
結局
ごちごちの 80s、 まあこれは60年代の、
うんうん、
まあそのオールディーズっぽいのもよく使うんだけど、うんうん、ごちごちの 80s もかなり対応してて、まあ舞台が80年代ってことあって、ね、その辺ストレンジャーシングス面白いんで、まだ未チェックの方はね、
はい、
誰がジョディで誰がホッパーなのかよくチェックしながらね、
はい、
ご覧いただけたらと思います。
はい、わかりました。
はい、
はい、
じゃあね、次のナンバーいっちゃおうかな。今日めちゃくちゃ押してるね。
今日はめちゃくちゃ押してますね。
大丈夫か、カットされないかどうか、ただそれただそれだけが心残りでございます。
あんまカットしないからね、実は。
あ、カットしないタイプ、
うん、実はね。
オッケー、ありがたい。やっぱ余すことなくね、うん、
やっぱ大安吉日はね、すごいカットされてるらしいから。
あーね、カットラジオ。
そうそう、
カットラジオね。
到底生ではできないぞと、う
ん、こちらほとんど生放送でお送りしてるようなものですから
BGM 界の感じだよね、は
い。じゃあサクッといっちゃいましょう、2曲目、はい、これもうね、ずっと好きだった曲。
お、
うん、
もう、あ、それだけなんだ。
そう、ずっと好きだった曲で、
はい、
脈絡はないんですが、
はい、
ずっと温めてきたのよ、もう。逆にここで発表することも恥ずかしい。
あ、
でも言っちゃおうかなって思う。
そんな好きってい
う、うん、リリックやマジでやばいから、
はい、
はい、1976年のナンバー、イーグルス、ホテルカリフォルニア、どうぞ。いかがでしたでしょうか。これもデスローレコーズがね、西海岸を仕切る20年も前の話、
うーん、
時代の移ろいを感じますね。これイーグルスっていうのはね、はい、1971年デビューしたアメリカンロックバンドで、うん、アメリカ西海岸をね拠点にしながら活動したバンドでございます、うん、トータルセールスはなんと2億枚超えと。
2億枚。
これアメリカレコード協会にね、このアルバム、ホテルカリフォルニア、
はい、
同名義のこの曲と同名義のアルバムなんだけど、うん、レコード協会によりね、米国で3番目に売れたアルバムとして認定されて、
そうだ、
意外と知らないよね。
そうね、まあちょっと古いっていうのはあるんじゃない
、うん、確かにね、うん、まあレコードだしね、
うん、
なんかマイケル・ジャクソンとかの方が売れたんじゃないのとか、レディー・ガガとかの方がみたいな思っちゃうけど、
う
ん、意外と3番目に売れたアルバムとして、
うんうんうん、
これリリックがやばくて、なんかホテルカリフォルニア、一人の男性がね、
うん、
そのなんかもう夢見心地、
うん、
夢見心地のようです
いや鬼滅鬼滅
夢見心地でね、はい、あのホテルカリフォルニアのなんつうのホテルに迷い込んで、
うんうん、
でそこでいろんなもうまさに夢か現実か分かんないような風景を見て、で最後ねホテルから出ようとするの、うん、でも離陸の中で最後に覚えてることは、僕はドアに向かってかけていた、元の世界へ帰る出口を見つけなければと、でも結果出られないと、
はい、
そういった曲でございます。
なるほど。
これねいろんな憶測が飛び交ったらしいの、当時のアメリカで、
うんうんうん、
だからなんかロサンゼルスの精神病院を表してるとか、なんかただのドラッグソングだとか、
うんうんうん、
でもねこれ一番有力な、なんていうの、解釈っていうのがあって、うん、これ有名な解釈なんだけど、リリックの中にね、特にその主人公がホテルのボーイに対して、その自分の好みの銘柄のワインはありますかという聞くんだけど、
うん、
ウェイターがそのような酒はこちらにはご用意しておりません、
はい、
1969年以来っていう、
お
う、そう1969年以来そのような酒は置いてませんよっていう、うんうん、そのリリックの中でね、
うん、
そ
ういうやり取りがね、
やり取りがあるんだけど、うん、これスピリットっていう言葉を掛け言葉にしてて、うん、スピリットってその We have had the spirit here since 1969、
うん、
だからそのスピリットがワインだね、
うんうん、
でこれスピリットって読んで字のごとく魂っていう、
うんうんうん、
言葉にもなるんだけど、1969年以来魂はないよっていう解釈ができて、
はいはいはい、
それ1969年って超有名なウッドストックフェスティバルが行われた、
はい、人も死んで、
そうそう、
大変な、
ね、大変だね、もうフェンスもぶち破られ、うん、でこれそれ初めて米国で開催されたそのロックの超巨大フェスみたいな感じで、
うんうん
うん、ロックンロールっていうのが超オーバーグラウンドに上がってきた時代の、うん、その1969年なんだけど、はい、このね、これ69年以降のロック界は商業至上主義にどんどんなっちゃってて、
うん、
まあ各アーティストがね、その自分のアーティスティズムをね、
うん、
出す場面じゃなくて商業的な音楽、
うん、
より多くの人間が買ってその大量集客できるかを第一に置いた楽曲制作、
はいはいはい、
っていうのにシフトした、
うん、
で、
まあ、大衆音楽的な方に、
まあ、そうそうそう、イーグルスはまあその大衆音楽的な方にその行ってる、そのロック業界に対して哀れみというか、うんうん、スピリットを失ってしまった悲しみっていうのをこの曲に乗せたって言われてんだよね、
うんうん、ねえ、結構もう風刺的というかね、
そうそうそう、
でこの曲のクオリティ、
いやそうそう、いやもうめちゃくちゃ好きですね、
うん、
やっぱ曲の解説っていうかね、曲の解釈というか、うんうん、リリック英語の曲のリリックを見ることが大切なんだなっていうのをこの曲でねすげえ学びました、
ね、まあそうね、
うん、
こういうまあ本当ラップとかだとね、
そう
もう本当にどうしようもないこと言ってるから、ね、
いやそうそうそうそう、
大体
最近なんかあったよねツイッターでラッパーの名前忘れちゃった、なんかもうダイヤとかカネとかビッチの時代終わったみたいな、うん、これからリアルに自分の表現できる音楽をやるのがヒップホップだみたいな、これそれまでの時代終わりましたよっていう
言ってる人いるんだ、
そうそう、ちょっとね次言うわ、そんなの名前、うん、忘れちゃった
オッケ
ー、だからねこういった、まあ、ヒップホップ的に言うとセールアウトを、
うんうんうん、
こんな感じで表現、物語調に表現するっていうね、
そうね、
そのなんつうの思想というか、
もう
なんつ
うの、ほんと丸ごとなんだろう、小説的に作ってるのがなんかまた素敵っていうか、素敵だけどすぐなんか切なくなって、
そうそう、
まあ、曲も哀愁だしみたいない
やこれ一番哀愁感じる、なんか世にある曲で、
う、ね、うん、ほんと何にも知らなくてもさ、
うん、
ちょっと寂しい気持ち
になるよね、いやそうだ、そうそうそうそう、うん、ホテルカリフォルニアってタイトルでね、
うんうんうん、
でそれが中にはこんな、まあ解釈の一つなんで、これももしかしたら本当はどうか分かんない、うん、
私逆にその音楽 の, その 解釈しか知らなかったわ。
あ、本当、
うん、
そういろんな精神病院だったりドラッグだったりっていうのがいろんな解釈があったりね。
なんか私的にすごい井上陽水を彷彿させるわ。まあ、まあ、曲
もうよ、うん、ホテルはリバーサイドだよね、完
全に。そうそうそう、まあ、私なんかちょっとこう近しいものを感じるね、うん、そのメッセージ性の
リリシズムというかね、
うん、
まあ愁哀をね表現できるのが素晴らしいっていうか、そう、ね、すごいことだなっていうのはありますよね、うん、哀愁のある曲をね作れたら嬉しいですね。
まあ、作れるのかな作る予定あんの、
はい、じゃあ今後の俺たちの曲のねリリックにも注目しながら、
そうだね、
はい、皆さんリスナーと一緒に歩んでいけたら、うん、僕幸せでございます
、はい、
じゃあイーグルスね、いろんなクリスマスソングとかも、
そうだね、クリスマスのアルバムとか出してるもんね。
そうそうそう、ぜひぜひね、まだヒップホップばっか聞いてロック踏み入れてないよって人はね、うん、先駆けとして、
まあ、聞きやすいかもね、うん、音数もそんな多くないし、ね、
そうそう、うん、聞いてみてもよろしいんじゃないかなと思います、
はい、
じゃあ
珍しくロックかける回、
そうロック回、はい、まあカントリーロック、
ね、そうね
珍しい回でございました、はい、じゃあ引き続きねコロナね、もうイライラしますけど、ね、皆さん頑張ってまだライブで会えたら
そうだね、 あとあるからね今月ね、
そうそう今月ねありますから、
エビスバチカ、
エビスバチカ、
はい、
はい、
21
ですね、
うん、
はい、また細かい情報は SNS チェックしてもらって、
はい、
皆さんと会えることを楽しみにしておりますので、
はい
はい、引き続きよろしくお願いいたします、
はい、本日もありがとうございました。
また会いましょう。グリスライクサウンド。
はい、ということで今回はねなかなかのボリュームになってしまいましたが、結構楽しい回になったんじゃないかなと思っております。3月中旬ですけど花粉がねなんか結構やばい年みたいな感じになってるみたいだし、私もなぜかこのタイミングで花粉症になったんじゃないかなみたいな、ちょっとこう目とか腫れるんで、 まだちょっと確信は持ててないですけど、まあ花粉症になったかなみたいな軽症の花粉症の人になったんかなぐらいの感じですけど、皆さんもお体ご自愛くださいませ。というわけでさっき言ったように来週ですね、一個エビスバチカでライブが一つあるのと、4月もちょっと言い忘れちゃったんですけど、ウェイウェイブという素敵なソウルフルな姉妹ユニットとの対バンをさせていただく予定がありますので、もろもろね SNS などライソータグループをチェックしていただければなと思います。もうめちゃくちゃ最近ねリリース系とか進めたり、とにかく制作頑張ってるんで、新曲とかもゴリゴリね、もう出してないやついっぱいライブでもやってるんで、もしお時間あれば遊びに来てくださいと、結構いい感じの告知をしたところで今日はお別れしたいと思います。というわけで今回のお相手はチャーシーレモンでした。さよなら。